コリントの信徒への手紙1、2章の10節から16節を読みいただきました。10節をもう一度読みします。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。私たちには、それはパウロとコリント教会の人たちに対してという意味ですが、神様がそのことを明らかに示してくださった霊によって、そのことというのは直前の9節の鍵括弧のところですが、目が見もせず耳が聞きもせず人の心に思い浮かびもしなかったこと、そのことを神が霊によって明らかに示してくださった。人が今まで見たこともなく聞いたこともなく思い浮かぶこともなかった、考えもしなかったような神様のご計画で、7節にはそのことが、神秘としての神の知恵という言い方で表されていたんですけれども、その神秘としての神の知恵、人が思うこともなく見もせず思い浮かびもしなかった、また聞いたこともなかったような神様のご計画を霊によって明らかにしてくださった、はっきりと示してくださった、私たちは神様の知恵を知ったというふうに言うんです。でパウロがここで人の知恵というふうなものと対比させて神の知恵というのを語りますけれども、それはずっと聞いていますように十字架の救い、十字架の恵みのことです。つまり、10節のところは神様が霊によって十字架の恵みを私たちに明らかにしてくださったではないかというふうに言っています。私たち十字架の救いをはっきり知ったんだ、それは霊によって分かったことだ。でこの例のところに、ちょんちょんというか引用符がつけられていますけれども、これは神様の例を表すわけですね。その元々の言葉にはこの引用符はないんですけれども、聖霊を表していて、聖霊が私たちに十字架のことを教えてくださったじゃないかというふうに言うわけです。で10節からこの16節までのところに霊という言葉が、霊的というのも含めて実に12回も語られています。でその中には今見ました10節のように引用符がついている例もありますが、11節の神の霊とか、最初のところは人のうちにある霊といって、それから神の霊、それから12節では神からの霊というふうに、この神の霊というふうにきちんと神からのとか神のっていう説明がついているのは明らかに聖霊っていうことがわかります。でそれと対比させられて11節の頭の人のうちにある霊というのがあるわけです。 おそらくそのただ霊ってなっているのを聖霊っていうふうにな意味なんだということを示すために引用符がつけられているというふうに思われます。でこの霊によって示されたと10節のところでパウロが言いますときに、パウロにはそのコリント教会の問題っていいますか、それが非常にこうはっきりと見えていました。でパウロはここでこの聖霊によって示された十字架のこと、私たち聖霊によって教えていただいたじゃないかっていうふうに言っていますけれども、この霊によって示されるっていう言葉は、そのパウロが非常にこう問題だと考えていたコリント教会の人たちが好んで使う言葉だったんですね。でそれはその人たちが教会の一致を乱してるんだというふうに思ってパウロはこの手紙を書いているわけですけれども、その人たちが言ってたことっていうのは、自分たちは霊を持ってる、霊の賜物を持ってるっていう言い方をしてたんですね。そしてその霊の示しを受けているんだと、だから他の霊を受けてない人と自分たちは違う存在なんだと、そして私たちは高みにいるんだと、 他の人と違って自分たちは霊の示しを受けた特別な者たちなんだというふうに誇っていたわけですね。で、最初にパウロが伝道した時にはそういう福音を聞いてなかったのに、コリント教会の人たちがそのグノーシスというふうに言われますけども、そのグノーシス的な教えをこう受け入れていく中で、自分たちは霊を持っていると、霊の示しを受けて特別な賜物を持っていて、それを受けてない他の教会の人たちと違うんだというふうに言って非常に怒っていたという背景があります。で、それに対してパウロが、いやそれ違うじゃないかと、私たちに示されたのは、十字架の救いだったんだし、それをお示しになったのは聖霊ご自身なんだから、あなた方が自分の力で霊によって示されたというふうに誇るのはおかしいし、それは真の示しではないんだというふうに言うわけです。私たちは聖霊によって十字架の救いを示された、神様が聖霊によってそれを明らかにされたんだ。で、まあ、考えてみると、聖霊なる神様以外に神様ご自身のことを正しく明らかにできるものがあるわけはないじゃないかと。神様が人間を、世界が始まる前から救おうと決心されて御子を十字架にかけるほど愛してくださった、その救いっていうのは聖霊なる神様が教えてくださらなければ知ることのできない御心だったではないかというふうに、私はそう伝えたじゃないか、なぜそこから離れてしまったんだというふうに、まあ、パウロは言うわけです。ですからここの10節でパウロはこの言葉を持ってコリント教会の人たちに語りかけています。人の知恵を誇っていて、そして私は霊を持っているというふうな形で他の人と自分は区別されて特別な人間なんだと、一角のものなんだ、霊の賜物を持ってるんだというふうにして、誇るのは、おかしいことだよと。そして実際その霊の賜物を持ってるってあなた方は言うけれども、それは神様からの賜物ではないし聖霊の賜物ではないんだと。本当は聖霊を受けていないんじゃないか、いただいてないんだと。以前はいただいてキリスト者とされてそれをこう生きていたのに、今はそれを失ってしまっていると。聖霊の働きを受け入れずに人の霊、人のうちにある霊、この世の霊に身を任せているんじゃないかというふうに言うわけです。今私たちの信仰生活っていうのはどうだろうかというふうに思います。私たちは神様のことを知らされていると、そして福音のことも分かっているというふうに思いながら、本当のところでそれが聖霊なるお方によって一方的に神様の側から与えられた本当に特別な尊い賜物であり、その恵みの前で私たち謙虚にひざまずくしかないんだということを忘れてしまっているということがないかということを反省させられます。聖霊を受けて、聖霊をいただいてキリスト者とされた、それなのにいつの間にか聖霊なしに十字架の恵みを知っていると、私は長いことを信仰生活しているというふうに誇ってしまうような、また自分の知恵に頼ってしまうような生き方を当たり前だと思ってしまう、そういう危険が信仰生活の中にあるんだということを教えられます。私たち自身がその教会の分裂に手を貸すとか分派を作るというふうなコリント教会の人たちと同じあり方をしているわけではありませんから、私たちはコリント教会の人たちとは違うというふうに感じますけれども、コリント教会の人たちの姿、このコリントの信徒への手紙の1で示される姿っていうのは、私たちの信仰生活の課題というものを本当によく示してくれてもいます。聖霊の働きがなくてもなんとかやれるんじゃないか、なんとかやれてるしやっていけるんじゃないかって考える、そういう誘惑に陥らないように御言葉が語られています。 で聖霊なるお方が神様のことをその深みまでをまでも極める、そしてそれ以外のものは神様のことを知るっていうか知らせることはできないんだということを言って、私たちは自分の力によっては一切神様のことを知れない、することできないんだと、聖霊にお示しいただいて初めて恵みを悟ることが可能になるんだというふうにパウロが言っていますけれども、11節でもう一度それが繰り返されています。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。でここでは人のうちにある霊と、神の霊というのが対比されます。そして神の霊しか神を明らかに示さないじゃないかと、繰り返すわけです。でコリント教会の人たちが自分たちは神についての知識を持っている、自慢したり高ぶったりしているというのを念頭に、パウロは神様について自分の力で知ることはできないんだよというふうに諭しています。で、結構パウロがこうしつこく何度も何度もこういうふうに強調するわけですけれども、それだけ神様からの働きかけ、語りかけなしに神様のことを知る道はないんだってことを伝えたかったというふうに分かります。でまたもし逆に私たちが神様から支えられている、そして守られて命を与えられている、十字架の恵みに救われているというふうに信じることを許されていて、また感謝することができているなら、それは私たち自身のこの生まれながらによる人の知恵による知識ではなくて、後から御言葉によって悟されを教えられた、聖霊によって示していただいた知識であるということが分かります。私たちはコリント教会の様子を心に留めながら、神様の恵みを知る道筋っていうのがあるってこと、神の恵みっていうのは私の知恵によっては知ることできないんだけれども、神様ご自身が開いてくださるときに私たちを生かすということを、御言葉からいつも確認させられたいというふうに願います。さて私たちがその神様の恵み、十字架の恵み、十字架の救いのを知ったのは、それがまさに与えられたもの、聖霊によって与えていただいたものだったからです。で12節にそのことが語られます。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。でパウロはコリント教会に語りかけます。私たちは神の霊、聖霊を受けたじゃないかと、人の霊、この世の霊ではなく聖霊を受けたじゃないかと、そしてそれをいただいたからこそ神様の恵みを知るものとされた、だからあなた方が自分は他の人より神様について知っていると考えることは間違いだし、実際聖霊抜きに神様のことを何も知り得ないじゃないかと、私たちは神様からの霊を受けていると、それ恵みとして知って、あんた与えられていることを知ったじゃないかというふうに言います。でコリント教会の人たちの問題っていうのは、そのコリント教会をこう破壊しようとしているというふうな言い方もされますけれども、問題はその神様の恵みっていうものを自分たちは知ってるって思ってたわけだから、その何が違うかというと、その恵みっていうものの内容を取り違えてしまっていたというところにあります。彼らが言う恵みっていうのは、他の人よりも多くの知識を持っているとか、いかなる束縛も受けず自由な精神で生きていて、他の人とは異なる賜物、そして完全なものとして意識高く生きるんだという、そういうものだったんですね。自分たちは他の人より多くの知識を持っていて霊の賜物を受けているんだと、だから非常に強さとか賢さとか誇りっていうものと結びつく、そういう恵みだったんです。でけれどもパウロが語ってきた恵みっていうのはそれと反対で、 前のところにも語られていますけれども、愚かなものなんですね。そして弱いんです。力なく十字架の恵みです。でそしてそれは自分の努力によっては何も成し得ないと知らされた姿です。だから恵みっていうのは自分の手で掴み取るものではなくて、ただただ与えられる神様の恵み、受け取る恵みです。12節の神から恵みとして与えられたものを知るようになった、そこからどうして落ちてしまったんだということが言われています。私たちは生まれながらのままであれば、その神様の恵みを理解できませんでしたし、それを愚かなこととして受け入れない。パウロは14節のところではっきりと断言しています。14節です。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり、理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。でパウロによれば、人には自然の人と霊の人がいるというふうに言うわけです。で自然の人っていうふうにここで言われているのは、生まれながらの人という意味です。訳す人によっては動物としての人間というふうな訳をする人もいます。あるいはこの世のことだけに生きる人といった説明をする人もいます。いずれにしても生まれながらの罪のままの姿、罪にとどまる人のことです。で私たちも以前はそうでした。そして神の霊に属する事柄、すなわち神様の霊のことは全く受け入れませんでした。一章の18節のところに、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものだというふうに言われていました。十字架の教えに代表される神様の霊的な教えっていうのは、生まれながらの肉の人間にとっては本当に愚かで弱くて価値のないものです。私たちも自然の人のままであったなら、生まれながらの罪のままにとどまっている人間であったならば、十字架の恵みを受け入れずに、それを愚かなものだとして蹴飛ばしてしまうようなものであったことだと思います。聖霊の働きに預かって霊の人へと変えられた、それゆえに私たちは自らそこに救いがあると、私たちはそこに救いを必要としているんだと信じる者へと変えられています。けれども考えてみますと、コリントの教会の人たちもパウロによって伝道されて、この時期以前に洗礼を受けているはずなんですね。そして聖霊の働きを受けて十字架の恵みを信じた人たちだったはずなんです。そして聖霊に満たされて新しい人とされた自分たちだ。だから新しくされたものとして十字架の恵みにすがって、そこに救いがあると信じて信仰者として悩み始めようと決意して教会生活してた人たちなんですね。でそれなのに十字架の恵みから離れてしまったと。つまりその信仰者というのは十字架の恵みを自ら捨ててしまうことがあるという非常に恐ろしい事実をこのパウロの言葉は示していると思います。私たちもコリント教会の人たちのように、自然の人に逆戻りするのはもしかしたら簡単なことかもしれません。聖霊の働きを拒否すればいいですし、聖霊の働きがなくてもやっていけるわと、なんとかやれるわというふうに切ればいいでしょうし、十字架のキリストではなくて自らがどれだけできるかとか、立派な賜物を持っているかとか、他の人とは違う誇れるものを持っているというふうに自分を見つめればいいというふうに思います。どうしたら自然の人ではなくて聖霊を受けた霊の人として、十字架によって救われていると信じて生きることができるんでしょうか。でパウロは13節のところで聖霊の働きを受けるんだというふうに進めています。そして言葉が必要だと 上よりの言葉、霊の言葉が必要だというふうに言います。13節を読みします。そして私たちがこれについて語るのも人の知恵に教えられた言葉によるのではなく霊に教えられた言葉によっています。つまり霊的なものによって霊的なことを説明するのです。でこれについてというのは、これっていうのは直前の神から恵みとして与えられたもの、つまりここでも十字架の恵みのことです。十字架の恵みを伝えるのは私たち聖霊に教えられた言葉で語っているというふうにパウロは言います。でコリント教会のあなた方も聖霊によって教えられてその言葉を語るものだ、その恵みを伝えるものだ、それこそが霊的な体験であって、自分が人より多くの知識を持っているとか特別な体験をして、いわゆる神秘的な体験をして、他の人とは違うんだというふうに誇る、そういうものが霊的な体験ではなくて聖霊によって教えられた言葉を語るというのが誠の霊のあり方なんだというふうに言って、パウロがコリント教会の人たちの霊的な体験、自分たちはそういう体験してるんだって誇る、そういうあり方を、また高ぶりを非常に否定している、そういう言葉が書かれています。聖霊によって教えられた、聖霊を語るように、言葉を語るようにというふうに今進めています。でどうしてコリント教会の人たちが別の道にそれてしまったのかというふうに考えますと、先ほども言いましたように十字架の恵みを見失ってしまったからであり、その恵みを伝える御言葉、聖霊による言葉から離れてしまったからです。パウロはもう一度聖霊のご支配を受けるように、初めに霊によって聖霊によって教えられた歩みを始めたんじゃないかと、だからその十字架の恵みのところへ一人一人を引き戻そうとしてこれを書いています。でそのために必要なことは礼拝という体験です。日常生活の中で私たちが聖霊の働きを最も鮮やかに教えていただくのは礼拝においてです。でもう一度謙遜に御言葉に聞くという礼拝生活をパウロがここで示していて、コリント教会の人たちに呼びかけています。でそして最後にパウロが旧約聖書のイザヤ書の40章の13節を思い出し引用しています。でイザヤ書の40章13節には、主の霊を測りうる者があろうか、主の企てを知らされる者があろうかという言葉があります。でその言葉を引用しまして、少し違ってるんですけども、16節の、鍵括弧の中ですが、誰が主の思いを知り主を教えるというのかというふうに言っています。今まで語ってきた通り、聖霊なるお方以外に神様を知り尽くすことはできないというふうに言います。そして、16節の2文目ですけれども、しかし、けれどもというふうに結びが語られます。しかし私たちはキリストの思いを抱いています。で直訳はキリストの思いを持っています。持つっていう言葉が使われています。でしかしっていうわけですから、私たち神様のことを知り得ないものであるにもかかわらず、キリストの心を、すなわち神の心を持っていて御心を知るものとされている、聖霊によってそのように変えられている存在だということが最後に言われています。神様のことを生まれながらの私たちは理解できない、そういう罪と愚かさの中にあるけれども、こういう私たちを、この惨めな私たちを選んで目を留めてくださって、世の初めから私たちに憐れみをかけてくださり、聖霊を与えてくださった、そういう天地創造の神様がおられて、その計り知ることのできない深いご配慮が 私たちには注がれています。コリント教会の人たちもまたその恵みを、十字架の恵みを思い起こすように、それがあなたたちが本当に教会生活を始めた時の、道だったんじゃないかと、そこから始めたんじゃなかったかというふうに今呼びかけています。コリント教会の人たちに示されたように、私たちも聖霊の働きによってもう一度十字架の恵みを知らされて、御言葉によって常に新しい人とされて生きるものとされたいというふうに願います。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、8月の第2の日曜日をキリストの礼拝、主日礼拝、そして自由礼拝と、また祈りをお許しくださり感謝申し上げます。このようにしてパウロがコリント教会に向けて本当に愛を持って、また、教会が真実に歩むことを願って語った言葉を聞くことを許されて感謝いたします。また私たちも神様のお力、聖霊の導きなしでも過ごしていけると考える、本当に誘惑にさらされています。どうか罪の中から許されたものとして、聖霊の導きによっていつもイエス・キリストの十字架のお姿をさやかに見つめ続けるものとさせていただけますようにお願いいたします。新しい1週間の歩みを始めました。どうかこの週も神様が十字架の恵みによって私たちを救ってくださった、その恵みに立ち続けるものとならせてください。教会に連なるお一人お一人を御手のうちに置いて守ってくださいますように、また鍵伝道中の自他神学生を特別にお支えくださり、あなたが用いてくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。